1月下旬から降り続いてまいりました雪も少し止みまして、道路の雪も、だいぶ溶けてまいりました。でもまだ肌寒い日が続いております。それでは前回私の父鳥谷新一郎の私の城崎のを読ませていただきましたが、今度は、決心と準備というところを読んでまいりたいと思います。無釈まで入って行き、故光治さんという方にお目にかかりました。この方は当時90歳を超えておられて、上海事変の時、蒋介石の国民政府軍の参謀少将をしていたそうです。S さんの親戚たちがみんな台湾に逃れた時、故光治さんはこの地に残ったのですが、人民解放軍に捕らえられ、22年間も牢獄につながれていました。文化大革命4人組の登場と失脚を経て釈放されたものの、家族は全員文化大革命の時亡くなったといいます。故光治老人と S さんとは詳しいことは分かりませんが、義理の親子の契りを結んでいるそうです。杖をつく故老人の手を引き、湖の岸を散歩しているとき、思いがけず子供を一人日本へ連れて帰ってくれないかと私は頼まれたのです。つまり C 君を連れて帰ってほしいということなどでした。急にそう言われても、よその国の子供を連れて帰るわけにはいきません。そこで私は一旦引き上げてきました。その後 S さん夫婦や故光治老人から手紙でも頼まれました。さらに昭和62年2月、対赤十字の招待で、金井元彦先生と一緒にバンコクへ行った折、ホテルに S さんのいとこが私を訪ねてきました。あるアメリカ系の銀行の偉い方です。台湾にあって、香港や東南アジア全体を統括していました。その方からも、C 君の日本での身元保証人になってほしいと頼まれたのです。その時、金井先生の秘書の宮古武彦さんが同席してくれました。中国では手紙が開封されますので、迂闊なことは書けません。また電話も盗聴されますので、詳しいことは何も話せません。それに中国人の出国は非常に難しいとのことです。おそらく西山祥子氏さんは S さんを日本に呼ぶのに中国と連絡を取るのにも言葉には出せないご苦労があっただろうと推察します。私はおっちょこちょいですし、一旦は断ろうとしたのですが、頼まれると嫌とは言えないものですから、結局この次はきっと C 君を連れて帰ろうと腹を決めまして、時の法務大臣、谷川和夫先生にいろいろ有益なアドバイスを受けました。そこで今度私が中国へ行く前に C 君を一度日本に来させて、この国の様子を見せておかなくてはと思ったのです。中国では大勢の人が日本に来たがっていて、旅券、査証がなかなか取れません。それで外務省を通じて上海の日本総領事館での殺傷取得手続きなどを谷川先生にご指導願ったわけです。外務省の中国課の担当の方に日本に来る殺傷の申請方法について教えていただき、必要書類を送ってもらい、それらを提出したのです。幸いにも早くビザをもらうことができて、昭和62年7月、わずか1週間ですが、C 君を日本に来させることができました。そして、この間、四角隆二君や山田剛君に会わせたり、京都の西山秀夫先生のお宅へ連れて行ったりしました。奈良の私の娘の嫁ぎ先にも行ったり、お寺に泊めてもらったり、知人の三木俊秀教授の案内で、鳥取大学を見せたりもしました。今日はここまでにしたいと思います。またその続きは次回読ませていただきます。